もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
母との関係なんですけど、
はい、
2年前に父が亡くなって、
はい、
母との関係が今うまくいっていなくて、
はい、
母から縁を切るということを言われて、
はい、
もう母との関係が自分で納得いくようにしたいのと、
うん、
でもしこのまま本当に縁を切るのであれば父の遺産を相続したいということです。
うん、あなたはおいくつ？
28です。
28歳。
はい。
お母様はおいくつ？
60です。
60歳。お父様は2年前おいくつだった？
59です。
59歳。
はい。
ご病気？
はい、がんでした。
あらまあ、
はい、2年闘病して亡くなりました。
あ、そうだったんですか。でまずですね、お父様がいらっしゃった時は何でもなかったの？
もともと母との関係は良くはなかったんですけど、うん、表面的に付き合ってはいたんですね。
なるほど。あなたのお家はお父様とお母様とあなたの3人でいらしたの？
とお兄ちゃんが1人います。
お兄さんおいくつ？
31ですね。
でお兄さんも一緒に住んでいらっしゃるの？
母と兄が実家に住んでいて、私が別で暮らしています。
別に暮らしてらっしゃるんだ。
はい、そうです。
はい。それであなたが小さい時は元気な子だった？
はい、もう親に従順でしたね。親の言うことは絶対でした。
ああ、なるほど。
反抗期もなく、まあ、反抗されることも怖くてできなくて。
お父様怖いの？お母様怖いの？
お母さんですね。
お母さんどういうふうに怖いの？
大きい声を出して、まあ、ヒステリックにわーってなるんですね。なので、まあ、ちょっとこちらが何か訴えようとしても向こうでわーって来られると、私もそれに対峙できなくて、もう諦めてしまったり、そこでもう口をつぐんでしまったり、っていうのをできてしまったので、で一緒に暮らすのも窮屈になったので、大人になって離れて、
うん、大人になってっていうのはいくつぐらいの時？
22の時に完全に今暮らしてるところに来て、そこからずっと別々です。
その22歳の時にということは、学校卒業して、
はい、
大学も行った？
行ってないです。専門学校で、うん、ちょっと離れたところに1年ぐらい行き、で帰ってきてからまた実家で暮らして。
専門学校自身も、はい、そうすると一緒に暮らさないで別なところに行っていたわけ？
そうです。学校はなんですけど、
うん、
途中で返されたんですね。で本当は1年のものじゃなくて3年ぐらいのプログラムだったんですけど、
はい、
もう親にもう実家に帰ってきなさいっていうことで、強制的に。でその理由も私はよく分からなくて、もうただただ帰ってきなさいっていうことだったんですね。
それはお父様の体調が悪かったとかそういうことではなく、
まあ、そういう明確な理由はなかったんです。
うん、
ただもうあなたがおかしくなってるから、なんかそういうことをなんかいろいろ言われて、まあでも親のお金で行かせてはもらっていたし、
うん、
戻ってきなさいといえば私も逆らえなかったので。
なるほど。そうするとあなた何、例えばうつ的な状態だとか、はい、そういうことになったことがあるの？
高校生の時は、
はい、
過食症でした。摂食障害っていうんですか。
うん、
でその時に理解も得られなかったので、
はい、
とにかくすごく罵倒されたり、すごく気持ち悪がられたりしていました。うん、
そういう時ってお兄さんはどうだった？
お兄さんは関わらないですね。
うん、
口では気持ち悪いだとか、こんな食い上がってとか、どうのこうのとか。
うん、あ、じゃあお母さんと同じような。
一緒ですね。まあ、お母さんが先頭に立って、お母さんが言い出すと、まあ、兄も言い出しますね。
うん、でお兄さんに対してお母さんは優しいの？
まあ甘いですね。口ではいろいろ言いますけど、最終的には甘いですね。まあ困った時には必ず助けています。
それで専門学校で一回家帰されて、
はいはい、
2年ぐらいは自宅にいらしたの？
その2年間も友達と暮らしたり、
ええ、
まあ人ができて恋人と暮らしたり。
で、まあ、あまりじゃあ実家にはもう寄らなかったの？
寄らないようです。まあ、でも その時は良好な関係を築きたいと思ってたので、時間よく顔を出したり、外でお母さんとご飯を食べるとかっていうことはしていました。
なるほど。それで22歳から今のところに移られて、現在何、お一人で生活してらっしゃるの？
今は恋人と暮らしています。
あ、そうなんですか。
はい。
で、今はそうすると経済的には大丈夫？
今は恋人のに甘えさせてもらって暮らしています。
いいですね。
ただ恋人も余裕がないので、貯金を切り崩しながら私を養っている形なんですね。
まあでもその金銭的な面はそうだとしても、割と心の落ち着く生活はしてるわけね。
まあそうですね。今直接的にストレスになるものは何もないです。
まあそういった状態でいらして、お母さんが縁を切ると言った理由は？
私がですね、去年の今ぐらいから体調を壊し、ちょっと心身ともに弱ってしまって、ちょっと生活がうまくいかなくなってしまって、お金にも困って援助をお願いしたんですね。
はい。
助けてくださいと。
はい。
で、それを断られて、今までずっと黙ってたんですけど、今までの不満や、あの時は大変だったとか、そういうことを一気にぶつけてしまったんですね。
で、もう縁を切ると言われた。そこであなたは腹をくくって、縁を切るなら切られよう。だけど、お父さんの遺産はもうそこでもう分けてもらおうっていうことに決めたの？
そうですね。じゃないとこのまま縁を切るのは納得いかないですね。
そこでじゃあ今日のご質問は、どうやったらお父さんの遺産を分けてもらえるかっていうこと？
そうです。
ちなみに今まではお父さんの遺産を分けてもらってなかったの？
はい、分けてもらってないです。
それでお母さんはこの遺産は全部自分のものだからって言われたわけ？
そうです。その援助を断られた時に、じゃあ援助をしてもらえなくてもいいけど、お父さんが亡くなった時に残った私がもらえる分のお金をじゃあちょうだいって言ったんですね。で、最初の頃はあんたの名義で通帳に口座を作ってあるって言われてたんです。
はい。
じゃあそれを今私に渡して自由に使わせてはくれないかっていうことのみに言ったんですけど、
はい、
そしたら私のもんだって、その通帳の話はどこ行ったのと聞いても何も返ってこなかったです。
で、あともう一つは、お父さんが遺書を書いてるということはない？
ないです。出てきてないですね。
ああ、なるほど。
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、その遺産分けについてちょっとお伺いしてみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずその縁を切るという話が最初から出てるんだけれども、
はい、
親子の縁は切っても切りようがないんですよ、法律的には。
あ、なるほど。はい。
会わなくなるとか疎遠になるとかいう、事実上の関係がなくなることはあっても、どこまで行っても母と娘だという関係は法律的には続きますので、
はい、
それは法律的なことではないということはまず頭に留めておいてくださいね。
わかりました。
はい。それでその縁を切る切らない、法律的な意味じゃなくていいんだけれども、そういう話と相続、お父さんを相続するしないっていう話は全く関係ないので、お父さんが亡くなってお父さんの相続人というのはお母さんとお兄さんとあなたの3人だと思うんだけれども、だとしたら2分の1は法定相続分の話ですけどね、2分の1がお母さんで残りの2分の1をお兄さんとあなたで分けるのが法律で決めた相続分ですよっていうふうに民法に書いてあるので、法律通りやってくださいっていうのは別に躊躇する必要全然ないですよ。
わかりました。
それがまあ一つのお答えなんだけれども、あとはここで出てこないのは、あなたとお父さんの関係っていうのは全然お聞きしてないんだけれども、
はい、
あなたとお父さん、お父さん2年前に亡くなられるまでは会社勤めかなんかされてたんですかね？
会社勤めでした。
で、あなたとの関係は別にお母さんのとの関係のように問題はなかったの？
あ、なかったです。
で、普通の、はい、仲のいいお父さんと娘さんってこういうことですか？
そうですね。そんなに密ではなかったんですけど、お父さんも出張などが多くて、あんまり昔は家になかったり、
はい、
私も高校から家を出てたりはしてたんですけど、
うん、
そんなに揉めたりとか喧嘩したりということはなかったです。
そうすると普通のお父さんと娘さんっていう関係なん で今問題になってるのはお父さんの遺産の話なんで、
はい、
それについて普通の親子関係があるんだったらあなたが遠慮する理由はどこにもないんじゃないですか。あなたが関係悪いのはお母さんなんで普通に相続の主張をされることは全くおかしくないですよ。
わかりました、
うん、で話し合いをして普通親族相続人共同相続人みんなで話し合いをして遺産分割協議書というのを作って、はい、この財産は誰この財産は誰っていう形で、協議した書面を作るんですね、
はい、
それで相続の手続きを進めるんですけれども、はい、話し合いでうまく解決できないときは家庭裁判所へ行かなきゃいけないんです。
家庭裁判所、
はい、遺産分割の調停というのを申し立てなくてはいけません、
はい、
で調停っていうのは調停委員っていうその裁判所の委員の選任された方が2人、あと審判官って言いますけどこれは裁判官ですね。家庭裁判所のその人が審判官がついて担当の調停員2人と相続人みんながこう集まってどうするかっていう話し合いをするんですね。
あ、分かります
。うん、でそれはあくまで話し合いなのでみんなが納得してじゃあこれで協議成立っていうことにならないと調停では解決しません。でそれで合意に至らないときは審判という手続きに入って裁判所がどう分けるか決めるっていう、まあ、話し合いから始めると3段階の手続きがありますの で、
はい、
で今のお話聞くとどうも私も相続主張しますっていうとお母さんと話し合いするのは難しそうだから、
そうですね、もうこちらから連絡取ろうとしてももう電話は出てくれないの で、
うん、でそうするとあなたがその管轄の家庭裁判所に調停を申し立てなきゃいけないんです。
管轄のというと私の住んでいるところ？
そうではなくてね、お父さんが亡くなったところですね。まあ、1ヶ月長くても1月半か2ヶ月の間に1回ぐらいのペースで行かなきゃいけないですね。家庭裁判所の手続きは原則本人行かなきゃいけないの で、
はい、
でそういう中でどういう分け方をするのかっていうことを決めていって、
はい、
でそもそもまあ分ける前に相続財産は何があるのかと、お父さん何残したのかっていうのをまず確定しなきゃいけなくて、でそれをどう分けるかっていう話をして、
それはでも母が納得して協力してくれないとできないことなんですよね。
合意で決めるにはそうです、みんなが納得しないとダメなので審判になりますけれども、ただお母さんだって裁判所へ行ってその審判官のね指導のもとに専門の調停員が出てきて、いやそういうお気持ちだとしても法律はこうなってるんですよと、でそれでノーと言って調停が成立しないで審判に行ったとしたら基本的に法律通りになりますよということを言われたら考えが変わるかもしれないじゃないですか。
で、
うん、あなたがそういうところで、まあ、そこが話し合いなんですけど、はい、2分の1、4分の1、4分の1と言ってみても全部がお金で残ってればきれいに割り算すればいいんですけど、家と車と保険と若干の金融資産みたいなんだったらどう分けるかって結構難しいじゃないですか。だからそういうところであなたが別に算数みたいにきれいに割らなくていいからこうしましょうということで、例えばあなたが譲歩をすればね、お母さんの方だって審判へ行ってきれいに2分の1、4分の1、4分の1になるよりたくさんもらえるっていうんだったら納得するかもしれないし、例えばですけどね、
はい、
そういう作業を家庭裁判所でやりますので、
はい、
そこは今あまり言ってもダメなんじゃないかとか考えてもあまり意味がないから、まずやってみることだし、それしないとこれ進まないですからね。
わかりました、
うん、だから違う問題は違う問題だっていうことを整理して考えて、で、はい、あなたが相続の主張をするのは何もおかしくないから早く手続きを取られた方がいいんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。
お分かりいただけたかしら？
はい、わかりました。
そうするとあとはもうビジネスライクにやるしかないですよね。
そうですね、
手続きを淡々と、
うん、
はい、
じゃあ淡々とやってみてください。
はい、やってみます。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。